質問はですね、自分の感情を相手に冷静に伝える。冷静に伝えるためにはどうしたらいいのでしょうかと、こういうことですね。それは責められることです。
責められること、
はい、責められることになれることです。そしたら冷静に伝えることができるようになります。
なぜですか？
はい、結局冷静に伝えられないのは責められることが怖いからですからね。こうやってこう伝えて、相手が何か自分を責めてきたらどうしようと、自分の非を責めてきたらどうしよう、やっぱり私は間違ってるよっていうふうに言ってきたらどうしようと、その責められることが怖いから、感情が波立って冷静に伝えることができないんです。だったら責められたらね、責められることに慣れてしまえば、ね、責められたらどうしようということはないですよね。責められてきてもちゃんと対処していきますから。だったら自分の気持ちを冷静に伝えることができる。そうそうそう。責められたくないのはですね、それは自分の信心が下道だからです。下道だから。だから責められたくないという感情が起きてくるんです。責められるっていうことはですよ、自分が悪いことをしたから責められたんだと思ってしまうんです。下道の人は仏教を正しく理解すれば、責めてくるのはですよ、私が悪いからじゃないんです、ね、後ろめたいものが相手にあるからであって、私が悪いからじゃないんです。そうです、自分に都合の悪いことがある人ほどね、人を責めるんですよ。だからどちらが悪いかって言ったらですよ、仏教的に言ったら悪い人ほど責めるんです。だけど私たちはその下道の信心っていうのはね、悪いことをした人は罰を受けなくちゃいけないってなる、こういう信心を持ってるんですよ、ね、だから罰を受けたくないから、私たちは悪いことをしないようにしようと、これが下道の因果の道理なんです、ね、罰を受けないように悪いことをしないようにしよう、そして自分が悪いことをしていたとしても、悪いことをしていたと思わなければ罰を受けなくてもいいわけ。でも責めるっていうのは、あなたこんな悪いことをしたでしょって責めてくるんです。そうすると自分もこうね、あ、こんな悪いところがあったんだってなっちゃうんです、ね、でもう相手の話を冷静に聞く以前に、もう自分が悪いことをしてしまったっていうことに動揺するんです。ああ悪いことをしてしまったってなるとね、こそ悪いことをした人は罰を受けなくちゃいけないから、ね、自分の中の心の中の鬼スイッチが入るわけ、ね、鬼スイッチが入るわけですよ。そうすると自分の中の鬼がですね、ムクムクムクっと吹き上がって悪いことをした私を責めてくる。そうすると苦しくなってくるんです。お前悪いこと、こんな悪いことをしたのにね、のうのうと生きてきたのかと。だから自分の中で悪いことをしていたことをなかったことにしたいんです。そこで責め返すんですよね。責め返すっていうのは、 あなたね、あなたが私を悪者にしているけれども、ね、あなたの方がもっと悪いっていうふうにするんです。で、そんな悪いことをしていながら私のことを責めるなんてことはできない。おかしい。そうやってこう責め返すのが感情がこう崩れていくことなんですね。だから話がどちらが悪いかっていうことになっちゃうんです。私が悪いのかあなたが悪いのかっていうふうなの、まあ、議論に変わっていくんですよ。どんどんどんどん。で、いや、私はあなたからこんなにひどい目に遭いましたと。だから私の方が被害者であり、あなたが加害者だってことになるわけ。つまりあなたが悪いってことに。そしたら相手は相手でね、いや、何を言うんですか、あなたから私もね、こんなひどい目に遭いましたと。ね、こんなひどい目に遭った私の方が被害者であり、あなたが加害者だっていうことで、もうどちらが悪いかっていうふうなところにもう問題がいっちゃうんです。で、何が言いたいかっていうことがもうどっか行っちゃうんですよ。もうどちらが悪いかと。で、もう最終的には力でねじ伏せていくってことになるんです。力のある人がお前が悪いってなって、そのまま謝らせる、かつ、こう、なんていうんですかね、俺は悪くないっていうふうになって。これが下道の信心。下道なんです、ね、私たちはこういう信心を植え付けられてるんですよ。下道の信心。だからまず責められることになれないといけないんですよ。責められることになれるということは、責められるイコールあんたが悪いよって言われるんです。
です。
そうそうそうそうそう。そう。だから相手から責められたことが苦しいんじゃなくて。自分の鬼が自分を責めるから苦しいだけなんです、ね、だから相手からこう責められたと感じた時に冷静になって、いやいや、ちょっと待って待って待って待ってと、こんなに苦しいのはね、これは私、相手が責めてきたから苦しいんじゃなくて、自分の鬼が自分を責めているから苦しいんだなっていうふうに、ここでこう仏教になるわけ。これはちょっと待てよと、これは苦しいぞと、ちょっと待てよとかになるわけですよ。こう、これは、私が悪かった。
ね。冷静になれない。
いやいやいや、だからこそこう、ね、こう、大体最初ね、責められたと感じたとき、相手がうわーって責めてきたときじゃなくて、なんとなく相手の態度が冷たい。これは責められてるのかな。やっぱり私の態度が悪かったから、あんな態度になったのかな。ってこうなるわけ。こんなことないわ、あの人の方が悪いのよとかっていうふうにね、こう変わっていくわけですよ。だから最初はね、人がこうバーンと攻めてくることはないです。態度なんです。相手の態度を見て、いつもの態度と違うと、私が何か悪いことをしてしまったからあんな態度になってしまったのかなと。そうすると、もうその瞬間から私が悪いことをしたっていう、こう、ここに囚われるわけよ。私が悪いこと、私は何か悪いこと、私は何か悪いこと、私が何か悪いこと、悪いこと、悪いことしてるんじゃないか、悪いこと、悪いことってなるわけ。だけど、悪いことをするってことは、相手を傷つけるようなことをしてるのはお互い様なんです。これね、仏教にもちゃんと教えられてる、怒りのところにね。教えられてるんですよ。だから当たり前なんです。もうお互い当たり前ってね、84ページ。当たり前ってね、歌がありますよね。右から4行目に、互いの、世間のこと互いに限界しってこう書いたんです。世の中のね、いろんな営みっていうのは、お互いに傷つけ、お互いに悩ませている。だから、迷惑をかけずしては生きてはいけないんです。ね。だけど、この下道の信心っていうのは、悪いことはしてはいけないっていう信心なんですよ。だから悪いことをしたら罰を受けなくちゃいけない。罰が怖いから悪いことはしちゃいけない。悪いことをしてしまったならば、罰が怖いから最初に自分を責めて罰を与えちゃうんです。 だからここで冷静に、冷静にってのはここなんです。ここに使われるんです。冷静に、私は悪いことをしたかもしれないけど、だからといって罰を受ける必要はないってことです。ね、自分が責める必要はない。まあ仕方ないやっていうふうに、ね、認めていくってことです。こういうのね、一つ一つ自分の中で受け入れていく必要があるんですよ。受け入れていくっていうのは、私は悪いことをした、でもそれで罰を受けなくちゃいけないっていうのは下道だってことです。下道っていうのはもうね、悪いことをしたら罰を受けなくちゃいけないっていうのが叩き込まれてるから、ね、その罰を受けたくないって思ったら悪いことをしたという事実さえももみ消してしまうんです。だから謝れなくなるんですよ。なかったことにしちゃうんです。だって悪いことをしてしまったと、これは鬼はですよ、その悪がなくなるまで責め続けるから。でも責めてもなくならないんですよ、ね、努力してもなくならないんです。なくならないと、もう責め続けられるのは苦しいから、もうなかったことにしようとしたんです。私は悪いことなんかしていないってことにしてしまう。それが下道の信心なんですよ。だからこの信心をもう直していかなければならないってことですね。そう、悪いものには罰をと。だから自分が今度苦しくなった時に、ね、ああそうなんだと。人をね、悪者にして責めてるなと。でそれをやめようって思う。悪い人かもしれないけど、ね、天に代わってお仕置きをしなくたっていいんです。ね、本当に悪い人だったら、ね、因果の道理に従ってその人に報いがやってくるから、自分が罰を与えなくたっていいんだ。
悪い人っていうふうには見るんですか？
人を悪い人っていうふうに見ますよ。悪い人っていうのは自分に迷惑をかける人ってことです。自分を傷つけてくる人ってことです。そこは変えなくてもいいです。だけど、自分も傷つけるように相手も傷ついてるんですよね。世間のこと互いに言外しって言われてるように、自分も傷つけてるんです。自分をね、気づかずに傷つけてるし、気づかずに傷つけられてるわけです。だからもう仕方ないんですよね。でもそれをもうなくさないといけないっていうのがこれ下道なんです。そう、悪いことはあるもんなん、そう、そういうふうに見ていくってことです、ね、だから悪がこの世からあっちゃいけないとか、悪いことは直さなくちゃいけないっていうふうに思ってるのが下道なんです。で、悪いことをした人には罰を与えなくちゃいけない。悪いことをした人を責めていいんだ。責めるってことはその悪を直さなくちゃいけないって思ってる、ね、だけど直す必要はないんですよ。悪いことを直すのは阿弥陀様のお仕事ですからね。人のやることじゃない。書いてありますよ、教行信書に、ね、悪いことを阿弥陀様に直していただきなさいって。どこにってあります。325ページに、左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、不善の三号は必ず真実心のうちに捨てたマイルを持ちいよと、ね、不善の三号はっていうのは悪はってことです。悪は真実心っていうのは阿弥陀仏のお力ってことです。阿弥陀仏からいただく真実心のお力によって捨てていく、ね、捨てていきなさいと。持ちいよっていうのはそれ、そのお力によって、ね、捨てていきなさいと。これは親鸞聖人が書き換えられてるんですよ、ね、悪があったら真実心の心で捨てていきなさいっていう原文なんです。それを親鸞聖人があえて用いよと言い換えられた。用いよと言い換えることによってどうなるかというと、ね、阿弥陀仏のお力によって捨てていきなさいっていう意味に変わるんです。 だ親鸞聖人は悪は阿弥陀仏のお力によって捨てていきなさいと、ね、こう書いてあるんです。ね、書いてあるでしょ。だから悪があっても責めなくていいんです。自分の中に悪があっても責めなくていいし、人の中に悪があっても責めなくてもいい。阿弥陀仏のお力によってなくしていただければいいんです。
自分も相手も両方と。
そうそうそうそう。だって自分の中にある悪も人の中にある悪もね、阿弥陀仏のお力によってしか正していくことはできないんです。責めたらなくなると思うからです。なんで責めるか、それはね、自分の中に悪があると思いたくないからです。人の悪を見るとその人を通して自分の悪が見えるから、で自分の中の悪が見えると鬼スイッチが入って責めてくるから。だから人を責めている時っていうのは自分の悪が見えている時であり、自分の悪を見たくないから人を責めるんです。そしてその下道の根本は悪は責めたらなくなるっていうふうに思ってるんです。なくならない、なくならないからここに書いてありますよね。阿弥陀仏のお力によってなくしていただきなさい。
こう責める気持ちっていうのはこう自然に出ますよね。
責めるのも悪ですから。だから責める心も阿弥陀仏のお力によってなくしていただきなさいと。
そういう気持ちが湧いてきたら、ああ、これは皆様にお任せしましょう。
そうです。もう、打ち任せる。打ち任せる。
打
ち任せる。ね。すべてはお任せです。全幕がないっていうところに立ってしまうと私の存在が消えてしまうから。だから現実世界が全て夢幻だと見えない限りそんなことは思いません。この現実世界に執着している限り全幕はきちっとしてあるから。
自分の全幕は、
あ、そうそうそう、はい、でそれを
責められることになれるっていうのは、これは自分の心に、自分の鬼に責められることになれるっていう。
いやいや、そうじゃなくて、責められた時に自分の鬼が発動しないように持っていくってことです。
あるままだけど
って。いや、鬼自体が消えていくわけ、ね、だから例えばこう僕もね、この間こう東京に行ったらね、こう、わー、もうすぐ電車だってことで、ね、こうエスカレーターを駆け下りていったら、こう荷物をこう当たっちゃったわけですよ。そしたらちょっといかにも怖そうなのね、おじさんがですよ、おい、こら、そのボイスどこに目つけてんだとか言って、おね、ちょっとカバンが下に落ちただけじゃないですか、ね、こう持ってたカバンがこうね、相手のカバンがこうちょっと落ちずれ落ちただけなんですよ、ね、でもそういうふうに言われたら、すいません、すいませんって言いつつそのまま言ってね、乗った時にドキドキドキドキこれは鬼が責めてます、自分を。悪いことをしちゃいましたと。でも悪いことって言っても大したことないじゃん。カバンがちょこっと落ちただけなんですから。ね。まあ、カバンがちょこっと落ちて、おーって思ったら携帯がね、その人が落ちただけなんですけど、携帯が落ちたのは僕は悪くないよね。その人がこうポロッと落としちゃっただけで、落としたって言っても別にそのエスカレーターのこの音の、ね、棚のところにこうやって落ちただけですからね。大してこう、ねえ、ちょっとこう欲が妨げられただけじゃないですか。ねえ、私はちょっとあなたに対して不正をしただけですね。欲を断ち切ってあげただけなんですからね。でもこう責められた私としてはやっぱりこうドキドキドキドキドキってなるわけじゃないですか。こうね、それも立て付けにこう2回ぐらいありましたから、そういうことでね、ドキドキドキドキドキってこうなるわけです。おーっと、そうするとまあドキドキするけれども、そのドキドキした時に自分でこう振り返るわけですよ。ね。その、責められたぞと。ね。 でこの人は何で攻めてきたんだろうとこう考えて、自分は何でこんなドキドキするんだろうと、私は悪いことをしたと思っているから、そして自分を責めているからドキドキするんだなと、ね、だからそんな、ね、相手が怒るようなことを私はしたんだろうかとかいうふうに考えていくわけで、そんなことじゃないよなと、あ、いかにもいかついおじさんだったからよっぽど日頃腹が立つことがあるんでしょうと、でついつい怒っちゃったんだろうなと、こういうふうに自分の中でこう一つ答えを出していくっていうことが大事なんです。そう、はい、だから攻めてしまうのは、ね、相手が攻めてくるのはそれはもう仕方がないんですよ。例えば自分は悪いことをしてなくても攻めてくることはありますから、ね、でだけどその時に自分がいかに、ああ悪いことしちゃったんだ、こんな悪いこと、ああこんなもう取り返しのつかないことをやってしまった、カバンをちょっと当たって落としてしまうという悪いことをしてしまったんだと、こういうふうに思う必要はないってことです、ね、ああ相手が怒ってるのはちゃんとね、ちゃんと誠意を持って謝って、でその場からさっと去ればいいってことですね、はい、
以前ですね、まあ、私としては責められているように感じたんですけれども、なんかそのある時からそのある女性の、まあ、同じ同僚だった方なんですけど、
はい、
私に対する態度がどうもおかしいんですよね、
はい、
なんか明らかにこう私に何か起こってるんだろうなっていうような感じはしたんですね、
はい、
会話っていうか、なんかこう話していてもなんかこうちょっと意地の悪いことをこう言われたりとかしたので、
はい、
で私その時にこの人に何か私悪いことしたのかなと思ったんですけど、記憶がないんですよね、
はい、いやだから何か悪いことをしたから起こることは少ないです、
うん、でも結構なんて言うんでしょうか、長
い、いやだから何か悪いことをしたから、ね、悪いことをしたから起こることは少ないんです世の中で、ね、人が怒るのは、ね、何かをしてくれなかった時だけなんです、ほとんどが
してくれなかったこと、
ね、そうだから怒る人とかっていうのは大体甘えてるわけですよ、ね、で頭の中でこれぐらいしてくれていいのにって思ってる、これぐらいやってくれていいのにやってくれないと腹が立つわけ、
会社辞めるときにお選別せんかったでかなとか、ね、
そういうようなことでしょそれは全然悪じゃないわけですよ、ね、悪じゃない、何かをしてくれなかったっていうことに腹を立てるわけ、そう。だから相手としては、まあ、こっちとしてはですよ、なんか悪いことしたかなって思いますけど、いやそういう場合はほとんど悪いことなんかしてないんです、はい、でも人は当たり前っていうのがありますからね、こうやってくれて当たり前、ああやってくれて当たり前っていうのがあって、当たり前のことを、ね、自分の中で当たり前だと思っていることをやってくれないとやっぱりね嫌な気持ちになるんです。でも当たり前のことをやってくれないのは悪じゃないわけですよ、ね、
でも自分がやらなかった、まあ、こういうことしなかったから怒ってるのかなと思うと、やらなかったことは悪だと思うと、ね、
そうやらなかったことは悪だと思って鬼スイッチが入ってまた自分を責め始めるわけです、ね、だけど そこは私が悪いことをしたわけじゃないというところに立って、でも相手が怒ってるのは仕方がないなって思うわけです。
そこは悪くないと思います。
そう、そこは私は悪いことをしたわけじゃない。だから相手が怒るのはおかしいじゃないですよ。私は悪いことをしてないけど、相手が怒るのは仕方がないっていうふうに思うわけ。だからちょっと相手に怒らせたくなかったら、私は悪くはないけど、気を使わなくちゃいけないなってなるわけ。でも相手はね、悪者にします。攻めるときは必ず相手を悪者にしますから、はい、でも相手が悪者にしたからといって自分が悪い人間だと思う必要はないって、はい、
相手の言動と自分の心を関連付けちゃうのは何なんですか。
それはまあ、そういうふうに育てられたからです。親から、親の機嫌が悪いときに何かすると親が怒るじゃないですか。で、あんたが悪いことしたから怒ってるんだって言ってるから、そういう風になっていくんです。 ちゃんと親が言えばいいよ。イライラして怒っちゃったと。あの時怒っちゃったのね。あんたが悪いわけじゃなくて、お母さんがイライラしていたからだよと。ごめんねって言えば、あ、そうなんだ。相手の感情と自分は違うんだってなるわけ。そんなことをやってくれるのは仏法者のお家だけですから。誰もやってくれないので必ず下道になっていくんです。
これ例えばなんか相手の態度がおかしいなと思うことがその長期間続いた場合、長期間というかまあ続いてた場合に、まあ、顔を合わす頻度も多いとかそういう場合に、
はい、
相手にそういうことを聞くことっていうのはどうなんでしょう。いいんですか。 何か
あ、それは聞いてもいいと思いますよ。
まあ、いいんですか。
でも責められることを覚悟して、
はいはい
はい、よくぞ聞いてくれましたって、これこれこれこれこれこれこれこれこうなんですよっていうふうに言った時にね、ああそうなんだ、そういうことしちゃったんだねっていうことでね、で自分は悪いわけじゃないですから、悪いわけじゃない、ここはすごく大事です。私は悪いわけじゃないけど、相手はこういうふうに悪者にしてくるんだなと。でこの時に大事なのは、私たちはですね、やっぱりこう人が悪いって言われると私は悪い人間だという我がついちゃうんですよ。つまり我ってやっぱり人の本当はね、人の数ほど自分ってね見方が違うんですよ。それが認められるかどうかなんです。一人自分にとって嫌な風に見てる人がいると、どうもそれが気になっちゃうんです。この人は私のことをこう見ているんだなと、というふうにならないんです。そう、私はそういう人間だと。そうそう、こんなに他の人たちが違うって言ってるのに、なんでこの人は私のことを悪く言うんだということで、その人の言葉を撤回してほしくなるわけ。で思いっきり責めるわけ。まあ、あんたの目はどこについてんだと。ね、謝罪しなさいと。土下座しなさいと。ね、こういうふうになるわけですよ。やられたらやり返す。倍返した。って感じでね、こう思いっきりやりまくるわけ。で全部同じようにしておきたいわけです。だけどそうじゃない。がっていうのは人の数ほどあるので、あ、この人はこう見たんだなって受け止めるんです。で A さんは A さんでこういうふうに見てる、 B さんは B さんでこういうふうに見てる、 C さんは C さんでこういうふうに見てる。だから、ね、他人鏡は当てにならないんだなってことなんですよ。ところが他人鏡に依存している人はもう他人鏡が一つじゃないといけないわけ。だって自分は一人なのに、なんで人から見たらね、人の目によって変わるのかってことになっちゃうからね。だけど人は私のことを正しく見ることはできない。だから人がね、私のことをいい風に見てくれる人もいれば悪い風に見てくる人もいると、ね、いろんな風に見られても仕方がないんだなと、こう受け止めていく必要があるんです。他人鏡から離れるためにはですね、自分鏡をちゃんと持つってことなんです。はい。だから自分っていうものをやっぱ分析するんです。自分鏡っていうのは、自分の、ね、道徳的良心に基づいて、自分の言動ですね。言動から正しく自分を分析するってことです。わかりますかね。自分鏡っていうのは基本的に全膜をつけないんです。だから私はいい人間だ、だから私は悪い人間だっていうことから離れるんです、ね、私はこういうことをする人間だって終わります。例えば私はよく怒る人間だと、だから悪いっていうふうにはつけない。悪いってつけた瞬間にまあ他人鏡になっていくわけ、ね、だって怒るからいいか悪いかなんていうのは人によって見方が違うから、ね、だから人によってはいや大して悪くないよっていう人もいればとっても悪いっていう人もいるわけでも、うん、怒ってるっていうことは一つなんですよ。だから私は怒る人間だなーで終わりなんです。いいとか悪いとかっていうことをここでつけないです。 いやだからよく怒るから阿弥陀様に直していただこうと思えばいいんですよ阿弥陀様に直していただこう、そこは全部阿弥陀さん、そうそうそう、聴聞すればいつか治るだろう
200
年後そうそうそうそうだからやっぱ自分鏡で大事なのはやっぱいいとか悪いとかってここをねいかに取ることか、
そっちは取れるんですか、善の方が離れられなくて、
その自分はこういうことをする人間だっていうふうに見る、例えば自分はこういうことをやっちゃったね、例えばこう何ですかね、この間あったこうエスカレーターで降りたら当たっちゃったと、そうするとまあ僕は大型だし大雑把だから当たるわけですよね、こいちゃなんですけど、だ大雑把な人間だっていうそれだけなんです私は。でもそれをこのおじさんは極悪人だと見たわけ。でも大雑把な人間を悪いと見る人もいればいいと見る人もいるわけ。人の判断は人それぞれだからね。だから私は大雑把な人間でこういうこわもての人がいるときはちょっと気をつけて動こうかなと、ね、それぐらいなんです。
自分鏡って言ってもそもそも自分の中にこういうことは善でこういうことが悪っていうのはありますか？
そうありますあります。
なので自分の言動がそこで悪に判定されるようなものがあるとやっぱり自分鏡でも苦しいんじゃないですか？
だからその言動を見るとね、言動っていうのは必ずいい面と悪い面があるんですよ。大雑把っていうのは細かいことにとらわれなくてくよくよしないといういい面と、ね、そしてまあ無神経に相手を、ね、行動してしまうっていう悪い面があるわけ。で、いい面だけしかないものはないわけ、言動に。私はこういう性格だって言ったらその性格にいいところと悪いところがあって、で悪いところは出ないように気をつけないといけないけれども、でもその性格そのものを直すことはできないんですよ。つまりどんな性格になってもいい面だけの性格はないんです、ね、長所と短所っていうのは必ずあって、ね、いい人間なんていうものはいるわけじゃないんですよ。だからその直すっていうのも良くないわけです。直すっていうのもおかしいわけですね。直すといい面もなくなっちゃうから自分の。だから悪い面だけの性格も存在しないし、いい面だけの性格も存在しない。だからその相手によってね、その接し方をちょっとずつ変えていく必要があるっていうことだけであって。その性格そのものを直す必要はないっていうのが自分鏡なんです。自分を知るだけですから
。僕みたいに人の文句ばっかり言ってるような性格ってどう見たらいいんですか？
人の文句ばっかり言ってる性格はないんです。これ言動ですから。
言動だから言う方ですよね。
だから人の文句ばっかり言っているっていうね、そういうのが自分じゃないわけ。だからやってますよ、やってますけど、そういう人間ではないわけですよ。自分鏡で言ったら人の文句ばっかり言ってるのはそれは自分が行動するのが不安なだけなんですよ、ね、だからここでは人の文句ばっかり言ってるけどそれは性格ではないわけ。自分鏡っていうのはもっとこう性格を分析していくだけであって、ね、自分はこういうことをする人間だな、ああいうことをする人間だなと。で文句を言うっていうのは仏教で言ったら煩悩の部分になるわけ、ね、煩悩というのはいわゆる何かをごまかして出てくるものだから、煩悩が取れたら消えていくからこれは関係ないんです、この自分鏡とは。だから文句が出るなっていうふうになったら文句はどうして出るんだろうっていうことを考えて、そして一つ一つ直していくだけでいいです。 そうそうそうそう。そうそう、なんで行動すると不安なのかっていうと、行動して失敗するのが怖いから。そして、なんで失敗するのが怖いかっていうと、もともと自分は大胆な人間だからってことになるわけ。慎重な人間ではなく、大胆な人間だから、行動したら失敗する人間なんです、もともと。だから失敗するのは、性格的に仕方のないことなんだけど、この下道の信心があって、失敗は許さんっていう鬼がいるわけ。だから、大胆な、慎重な人間だったら失敗しないわけ、もともと、言動に。ね。だから失敗しない人間だと見ていること自体が間違いなんです。
今自分もそう見てる。
そうそうそうそう。そうじゃなくて、あ、私は失敗する人間だっていうのが自分鏡なんですよ。で、失敗する人間だから、失敗しても仕方がない。あとは失敗した時にどう対処するかだけなんです。大事なのは。でも、その自分の中にいる鬼は失敗そのものがあってはいけないってなっている。そうするともうありもしないものを自分にしないといけないわけ。ね。だから本当は自分は失敗する人間なのに失敗しちゃいけないってなると。失敗しちゃいけないからなるべく動かないっていうふうになるわけ。ね。だけど自分は動いてないっていうことに後ろめたさが出てくるから人に対する文句が出てくるっていうふうになる。それは人が動いてくれれば自分は失敗しなくていい。そう、失敗するという自分を見なくて済むわけです。ね。でも失敗してしまうのはそれはもうね、ある程度自分はこう大きく大胆に動いてしまう、そういう性格だからと。いうことであって、それがいいとか悪いとかっていうこととは違うわけです。だから性格っていうものを正しく見るっていうのが自分鏡なんですよ。性格を見れば、そのなんていうんですかね、いいとか悪いとかっていうのはない、そもそもそういうものに。こういう性格だっていうのがあって、こういうところで失敗しやすくて、こういうところでうまくいきやすいと。それだけのことで。それが相手によっていいとか悪いとかっていうふうに他人鏡では出てくるだけなんです。で、他人鏡から見たらその言動は見てなくて善か悪かになるわけ。自分にとって都合が良かったか悪いか、それだけですから。ね、他人鏡っていうのは都合によってコロコロコロコロ変わるから、ね、自分にとって都合のいいものは善であり、都合の悪いものは悪だから、相手がどんな人間かは見てないんです。あ、そうそうそうそう。ね。で、私たちは他人鏡にとらわれるから、全幕にとらわれるんです。でも、全幕にとらわれるんじゃなくて、自分はどんな人間かっていうところに立たないといけないんですね。ね、そういうふうに自分はどんな人間かっていうところに立てば、こういう人間がこわもてのおじさんにね、触れると、あ、怒るのも仕方がないな、ってこうなるわけ。そうするとこう一つ変わらない心理が出来上がるじゃん。こういう私がこのおじさんだったら、あ、こんな系統のおじさんは大体怒るだろうな。ね。そりゃそうだよ。やっぱ東京に来てこれだけの年齢なのにね。スーツ姿じゃないの。ね。そしたらあんた何、こんな年で何やってんのってこうなるじゃないですか。これがスーツ姿でこうカバンを持ってね、こうやって降りていったらですよ。で、ちょっと当たって、まあ何も言わないですよ。だけどさ、ジーパンとこう普段着でね、ね、仕事さんも仕事してるとは思えないようなくせで、こうやってこうキャリングまで持ってね、あ、何この年末でこんな時代の時からもうね、旅行に行ってるんです。しかも羽田だから海外に行ってたのかなとかなるじゃないですか。ねえ、いや、僕は仕事に東京に来たんですよ。これが私の仕事着なんですけど。だけど、ねえ、このスーツじゃないけどね、こういうふうにこう降りてきて当たっちゃったと。そうしたら、なんだこいつと、俺は働いてるのに、お前はね、こんな年なのに働いてないのかと。そうすると、怒るじゃないですか。ね、あのおじさんたち、ピシッとこのスーツ姿でネクタイ締めてね、ねえ、それで、あ、すいませんって言ったら、まあまあいいよって、こうなる。 やっぱり服装って大事ですよ。みんな周り見渡してもこうスーツ姿の僕だけこうねえ、でこうねえ、こうやってこうカバンついちゃってこうやってこうキャニング持ってね、こう回ってるともう何年も全国遊び回ってるとしか見えないですよね。どうしたらまあ腹が立つのも仕方ないですよ。そうでしょ、だってあの何でしたっけ、あのホリエモンだってさ、普段着でこう T シャツとジーね、こうジーパンでこう仕事していてね、非難受けたじゃないですか。スーツ姿がちゃんとできてないと、仕事はスーツでやるもんだと。やっぱ普段この服装って大事なんです。そういうまあでも性格ね、自分のその性格によって相手から見たら腹が立つこともあれば。善人だと見られることもあるし、責められることもあれば責められないこともあるんです。だからそこにとらわれるんじゃなくて、あ、自分はどんな人間であり、こういう人から見たらどう思われるかな、それだけでいいんです。
自分の言動を正しく知ってれば別に責められても結構大丈夫。
あ、そうでも自分の言動を知らずに善悪にとらわれていたら、わ、もうなんていうんですかね、悪だと言われた瞬間にこう動揺するんです。でも自分の性格がある程度分かってきたら、ある一定の確率で悪人と見られるんです。はい、
もうしょうがない。
そう、しょうがないってことですね。はい、そう
性格と自分の本質とは違う。
性格っていうのは自分のまあ本質ですよ。その性っていうのは最もその自分の中で変えがたいところを性っていうふうにね、性っていうふうに言うんですよ。だから性格って言ったらもうその人の一番変えがたいところを言うんです。変わりがたいところを言われるんですね。だからその人の性格は善悪はありません。性格にはね。でも煩悩は良くないっていう、それだけなんです。煩悩って文句を言ったり怒ったりとかね、それは何かをごまかして責めてるだけなんです。文句言ってるだけなんです。だからその人の性格じゃないわけ。性格っていうのはもうその怒るという性格は存在しないんですよ。文句言うという性格は存在しない。それは性格ではない。怒るという性格は存在しないんですよ。だから煩悩になる。
欲を妨げられ
たら怒りますよ。でもその怒るっていうのとウェーンって怒るのは違いますよね。はい。だからそれ欲を妨げられたから怒るということで、別に性格とは関係ないですよね。そう
気が短いっていうのは
あります。気が短いっていうのも性格じゃないわけですよ。
性格じゃないわけ。
はい。性格っていうのはそのおっとりしてるとかね、まあそれはあのせかせかしているとかっていうふうに、ね、なっていきますから、だから気が短いんじゃなくて思い通りにならないことが耐えられないだけでね、ね、それは性格じゃないんですよ。正確じゃない、自分の頭の中で思い通りになると思ってること自体が間違いですから、何事もそれは正確じゃない。だから私の性格は大体こう大雑把で、ね、慎重に欠けるっていうところがあると。でこれは私の性格ってことなわけで、性格は一人一人違うので、そこにいいとか悪いとかってことはなくて、自分の性格を正しく理解して、その良さをこうね、こう伸ばしていって、悪いところを見えなくさせていくのがいいんですよ。
ちなみに私の性格ってどうなんですか？
そうですね。
言われたことないし考えたことないって感
じ。またゆっくりと。いや、パッと言われてパッとっていうのはね、出てこないですからね。
なんか知りたいな。
それはまあ分析してください。分析ね。分析が大事です。
どういうことで分析できます
か？やっぱり自分の言動ですよね。どんなことを日頃しているかと、うん。そこに自力がかかっているかどうか。例えば毎日掃除をしているから、じゃあ綺麗好きの性格なのかってこうなるわけ。でも綺麗好きだったら人が、ね、掃除をしていなくても腹は立たない。そうすると腹が立つんだったら、その逆が自分っていうことで分かってくる。ああ、私っていうのは物臭だなと。こう物臭な性格ってこと
だ。ああ、私物臭ですね。
そうそうそう、そういうふうになるわけだ。ね、物臭だなと。物臭だっていうことになると、今度次に出てくるのは、物臭な私は、ね、あんまり細かいことにこだわらないのが本来の性格だってことになるわけ。ね。だからまあ、人がね、もうちゃんとやっていようがやっていないだろうが、あんまり気になる。ものじゃないと、自分の性格として、ね、だから自力がかかっているとそれが逆になるから。で、自力のかかっているところが腹が立つんです。
あ、物臭なくせにちゃんとやってないと腹が立つっていう。
あ、そうそこは攻めてるから、自分の中の鬼が攻めて動かしてるわけ。本当は物臭だから、まあまあゆっくりやっていけばいいなと思ってるのに、鬼が攻めてこう攻め立ててるから動いてるわけ。そうすると、自分が動いてるのに人が動いてないと腹が立つから、こう攻めてしまう。だから認めればいいんですよ。あ、物臭なんだ。物臭だ。物臭な人間。
あ
と、
初めからやってって言って。
あ、そう。
自分性格認められたら本当に腹も立ちませんし。
あ、そう。だから、その性格に合わせた、もう自分の行動だけで済むんです。
ずっと楽になりますね、はい、苦し
み
も減っていくし。
そう。
ある意味性格が分かったら気の人心ですか？
はい、だから気の人心っていうのはいいですか？気の人心っていうのは自分の力では苦脈道を進んでいくことはできないんだと知らされるのが気の人心です。
分かります。
はい、そうすれば、あ、自分の性格は分かる。性格が分かれば、まあ、自分の自力も分かりますよね。どんなところに自力がかかっているかということも分かるので、その自力を減らしていけば性格だけに元になって、文句も言うこともないし、腹を立てることもなくなるんです。
自力のかかっているところと自分は逆だって思えばいいって
こと。そう。
腹立つところを分析していけばいいんですか？
はい、そうです。そう、腹立つところが結局自分なんです。
今朝はお父さんにパンを買いに来ましたんだけど、自分の思ってないパンを買ってきたと思って、ね、いつまでいても責めてた。それ
だ、自分は結局ね、適当に買ってくる人間なのにね。人が適当に買ってくると、そんなはずはない、私はそんな適当には買わないのに、なんであなたは適当に買ってくるの。だからもっと自分は適当なんです。そんなどんなパンでもいいんです。
いや許せないのは
自分を認めてないからなんです。どんなパンだっていいんです。口に入ればみんな一緒。
でも最終的には、自分の持ってたパンと違ってたから喜んで。
ね、だからそういう性格なんです。もう細かい、ね、細かいことにはこだわらない。パンって言ったらね、パンいろんな種類があって、あ、このパンはこういう味で、こういうパン、そんなこと考えて食べてないから、もう口に入ってしまえば、もう、うん、美味しいっていう人間じゃないですか。
なかなか攻めるのが止まらなかった。それを止めようとするときはそういうふうに思えばいいの？
だから止めようとじゃなくて、ともうバーッとやった後ちょっと謝って、なんでこんな攻めちゃったのかな、あ、そうなんだ、私は適当な人間なのにね、そんな適当、もう適当に変われるとね、あなた適当な人間だからね、これぐらいでいいでしょって言われてるような気がして、カーッとなって、そんなはずはないわ。私は適当な人間じゃない。今度ちゃんとね、このパンとあのパンは全然違うのよと。そんな舌が肥えてないんですから、このパンとあのパンの違いが分かるほどね、そのもう食通じゃないんですか。口に入ってしまえば皆同じ。
まあ、じゃあこう はい、これを途中で止められないんだよね。
だからもう自分を正しく知ると、ああ私は適当な人間なの、口に入ればみんな同じ、味にこだわってない、この微妙な違いが分かるような人間じゃないと認めれば楽になるんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ今日は以上です。